おはようございます。私は成長の家本部講師の土肥光則です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。本日は谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教え、問答有用成長の家講習会をテキストに、人生の主人公となろうというテーマでお話をさせていただきます。はじめにテキストの16ページから19ページを一部省略しながら引用いたします。成長の家では世界の本当の姿のことを実相と言います。神が世界を創造したのであると考えます。その世界を創造した神とはどんな神であるか、成長の家では世界の作り主としての神、いわゆる唯一神を信仰します。では、天地を創造された神様というのはどんな神様であるのか。世界を見ると実に素晴らしいものにあふれていますから、創造主である神はなお素晴らしく、完全円満であると成長の家は考えます。人間だけでなく、その他のすべての生物種も人間に勝るとも劣らない複雑な体の仕組みを持っており、生物だけでなく、鉱物や星々も実に多様なものが相互に複雑に関係しながら、統一的な秩序を持って存在する。このような素晴らしい宇宙を創造されたもの、天地創造者がもしいるのだとしたら、それは完璧なる知恵と愛を持ち、無限のエネルギーと生命力を持った存在だと考えざるを得ないのです。そうであるならば、その神が創造した世界は完璧であり、完全円満である。そのように考えて、成長の家では完全円満で悪はないのが世界の実相、本当の姿だというのであります。引用を終わります。人間もまた神が創造されたものですから、本来完全円満な存在である。そのことを成長の家では、人間は仏であり、神の子であると説いています。イエス様だけが神の子であるとか、仏様は誰か一人か二人と限定されていると考えません。日本の仏教では、三千草木、国土、色界、成仏と説かれました。聖書のマタイ伝には、イエス・キリストが何時らの仇を愛し、何時らを責むる者のために祈れ、これ天にいます何時らの父のことならんためなりと教えられたと書かれています。成長の家では、父のことは神の子のことであり、ならんためなりとか成仏というのは、仏でない者がいつか仏になるとか、神でない者がやっと神の子になるというような意味ではなく、すでに神の子、仏であって、その実相、すなわち本当の姿が現状、現れてくると説きます。皆様も毎朝顔を洗われると思います。またお風呂にも入りますね。そもそも私たちは、なぜ顔を洗ったり、体を洗ったりするのでしょうか。それは汚れを落とすためですね。何を当たり前のことをと思われるかもしれませんが、もしもともと顔や手などが汚いのなら、洗ってもきれいにはなりません。しかし、本来顔も手もきれいなのですから、洗えばそのきれいさが現れてきます。もともときれいな手や顔や体だと分かっているから、きれいにしたいと思って洗うのではないでしょうか。この点については、曹洞宗の開祖、道元禅師も、正法現像の中の戦場の巻などで説いておられます。一切の人や物は本来清浄無垢である。だからすべてが大調和していて、死も乱れも争いも病もないのが、本当の世界である。その世界を表し出すためには、戦場の練習をしなさいというものです。私たちはその練習のために、仮に この世に生まれ出て、この肉体を使って人生という芝居の表現を楽しんでいるのです。そのお芝居の主人公は自分自身なのです。青鳥の家では、私たちの人生は画家の描く白いカンバスに例え、画家がカンバスに自由に絵を描くように、私たちも自分自身が人生というカンバスに仕事とか家庭生活などという一種の作品を描いていくのである、とも考えるのです。最初から素晴らしい絵が描かれていると、自分で絵を描く喜びや楽しみが味わえませんね。ただ絵を眺めるだけで終わってしまいます。ところが何も描いていないカンバスだったら、何でも描けるし、努力すればだんだん上手に描けるようになるし、表現する喜びを味わうこともできます。私たちは皆神の子で素晴らしい能力を持っているのですが、最初から何でもできるわけではなく、時には病気にもかかったりする。しかし、それは絵を描く練習をしている絵描きが、カンバスに上手な絵を描けていないように思えるだけで、練習次第によっては、これからいくらでも上手に人生という絵を描けるようになるようなもので、これは自分が人生の主人公だからできるんだということです。谷口正信総裁は、人生の意義について、そして人間にとって最高の幸せとは何かを、本日のテキスト、青鳥の家ってどんな教えの160ページから162ページに次のように示されています。一部省略しながら引用いたします。我々は神の子の実相、仏の実相を初めから持っているけれど、それを表現するためには場所と時間、つまり現象世界が必要です。この表現には一定の時間が必要だし、表現の場としての空間、三次元の縦、横、厚みのある世界が必要なわけです。そこに肉体という道具を置いて、時間の流れの中でいろいろな表現を工夫しながら実相を表していく。これが人生の意義です。人生は表現芸術と同じように、時間と空間を必要とする表現の過程、プロセスなんです。ですから、人間は何のために生まれてきたかといえば、実相を表現するためであると言えます。この表現の過程では、一回で満足のいく結果などほとんど得られません。人間は無限の能力を持ち、神様から無限の恩徳を継承しています。それは一回の人生だけではとても表現し尽くせるものではないので、またこの世に生まれ変わってきて、別の立場で表現の続きを行うことになります。我々の内部に宿る神聖、仏性が満足するような表現ができること、これが人間の幸せです。この幸せは個人の段階にとどまりません。再び芸術の世界に例えれば、人生にも観客がいるのです。つまり、絵画の鑑賞者とか、音楽の聴衆とか、小説の読者とか、そういう人々も芸術表現が成功すれば、素晴らしい作品だ、などと喜んでくれるでしょう。すると、表現者の方も、自分の表現は単なる自己満足ではなくて、人々と共有され、評価されていると知って喜びが倍増する。一つの作品を媒介として、表現する側と鑑賞する側の心の交流ができるのです。これは高度な自他一体の自覚であり、素晴らしい広がりを持った喜びの世界がそこに現れる。ですから、これは最高の幸福と言えると思います。引用を終わります。ここで、鳥取県倉吉市にお住まいの M さんの体験を紹介します。M さんは青鳥の家を熱心に信仰されていたお父様の姿を見て育ちました。そのおかげで青鳥の家の月刊誌も結婚して嫁ぐまで読んでおられました。結婚後、お父様が勧めてくれた青鳥の家の月刊誌である白鳩という雑誌を購読して 読まれていました。ある年の3月の寒い夜のことです。その当時は、M さんのお宅のお風呂は、寒い季節はお湯を薪で温め直していたそうです。おばあさん、風呂に入ってください。お湯がぬるくなっているので少し炊きます。と言ってから、少し薪を炊いて、おばあさんが上がったら自分が入ろうと思い、その間、茶の間でテレビを見ていたそうです。そんな時、お風呂場の前を通りかかった M さんの長男が、おばあさんがお風呂の中で気絶していることに気づきました。足の裏は火傷し、全身が真っ赤だったそうです。救急車に運ばれ、おばあさんは病院に入院することになりました。M さんはとても責任を感じて、神様に、私はどうなってもいいですから、おばあさんを助けてください、と一心に祈られました。それから M さんは毎日病院に行き、お世話をしたり、聖長の家の経典である聖経を読んだりしておりました。すると、おばあさまもみるみる回復され、お医者さまもその回復力はすごいと感心されるほどだったそうです。数ヶ月後には退院されました。しかし、左足に一部どうしても癒えない傷があり、そこの化膿が原因で、87歳という年齢でしたが、膝の下の部分から切断されました。再び入院となりましたが、数日も経たぬうちに、家に帰りたいと言われ、上手に介護できんかもしれんけど、ええかえ、という M さんの言葉に、おばあさんは、それでもええけ、と言われ、自宅介護が始まりました。最初のうちはどうなることかと心配だったそうですが、3人のお子様たちが積極的に協力してくれ、家族のありがたさを改めて知ることができたそうです。M さんがただありがたいと感謝しながらお世話をすることができるようになった頃、これまでありがとうと言わなかったおばあさんの口から、ありがとうという言葉が返ってくるようになったとのことです。M さんは、おばあさんは私を磨くためにこんな姿になられたんだと感謝できるようになりました、と言われていました。その後、おばあさんは91歳で穏やかに亡くなられたそうですが、M さんはこの経験を通して、聖長の家の環境の中で育ててくれたご両親、そして嫁ぎ先のご両親に心から感謝できましたとおっしゃっていました。M さんのように、すべては自分のためだったんだと気づくことは、つまり人生の主人公は自分自身であることに気づくことになります。それは神の子である本質を表し出すことになり、そこに幸せを見出すことになるのですね。さらに大切なことは、私たちに素晴らしい命を与えてくださった両親に感謝をされたことです。聖長の家創始者、谷口正治初代総裁に神から示された言葉である神事の一つに、大調和の神事という神事があります。次にその一部を引用いたします。なんじら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ。何時が何者かに傷つけられたり、売金や悪霊に侵されたりするのは、何時が天地一切のものと和解していない証拠であるから顧みて和解せよ。我かつて神の祭壇の前に供え物を捧ぐるとき、まず何時の兄弟と和せよと教えたのはこの意味である。何時らの兄弟のうち最も大なるものは、何時らの父母である。神に感謝しても父母に感謝しえないものは神の心にかなわぬ。引用を終わります。ここに書かれていることは、父母への感謝が神の心にかなうことであり、それを通して大調和の完全円満な神の子の姿が自分に、そして自分の周りに現れ出るということです。人間は皆神の子と頭で分かっていても、私たちに命を与えてくれた親に感謝ができないと、自分を尊い神の子だと心の底から思うことはできません。なぜなら、 自分が生まれてきたことそのものを祝福できないからです。現在私も聖鳥の家の人間は皆神の子、永遠生き通しの命という教えのおかげで、明るく楽しい人生を妻と三人の子供たちと共に歩ませていただいています。月日の経つのは本当に早いものです。つい最近まで小さな赤ちゃんだと思っていた子供たちも、あっという間に大きくなり、長男と長女はこの春から大学生となり、上の二人と年の離れた現在9歳の次女は、この秋から鳥取県の小学校に転校し、三人とも新しい環境で努力しています。私たち家族は、妻も私も聖鳥の家の信仰をしていますので、人間は神の子であって素晴らしい存在であると信じて、それを言葉に表し、お互いを賛嘆する生活を心がけてはいますが、これまで順風満帆だったというわけではありません。お互い喧嘩したり、相手の欠点が目につき、つい怒ってしまったり、家族がぎくしゃくすることもありました。今現在も褒め合ったり、時にはぶつかり合ったりしながら、それぞれの人生を歩んでいます。人は皆、神様の命を宿した、神様の愛に生かされている、尊い神の子です。そして、私たちを生み出してくれた両親をはじめ、私たちの周囲にある様々な人に、物に、ことに感謝することができたとき、神様の愛を具体的に感じることができ、神様の愛に満たされた幸せな人生を歩むことができるのです。時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。